山の春の日はことに長くてつれづれでもあったから、夕方になってこの山が薄霞に包まれてしまった時刻に、午前に眺めた小芝垣のところへまで源氏は行ってみた。他の従者は寺へ返して惟光だけを共に連れて、その山荘をのぞくと、この垣根のすぐ前になっている西向きの座敷に持仏を置いてお勤めをする尼がいた。すだれを少し上げて、その時に仏前へ花が供えられた。室の中央の柱に近く座って、教則の上に教官を置いて、病苦のある風でそれを読む尼はただの尼とは見えない。四十ぐらいで色は非常に白くて上品に痩せてはいるが、頬のあたりはふっくりとして、目つきの美しいのとともに短く切り捨ててある髪の裾の揃ったのが、かえって長い髪よりも縁なものであるという感じを与えた。きれいな中年の女房が二人いて、その他にこの座敷を出たり入ったりして遊んでいる女の子供が幾人かあった。その中に遠ぐらいに見えて白の上に薄着の柔らかい着物を重ねて向こうから走ってきた子は、さっきから何人も見た子供とは一緒に言うことのできない礼質を備えていた。将来はどんな美しい人になるだろうと思われるところがあって、肩の垂れ髪の裾が扇を広げたようにたくさんでゆらゆらとしていた。顔は泣いた後のようで、手でこすって赤くなっている。尼さんの横へ来て立つと、どうしたの、わらあめたちのことで怒っているの。こう言って見上げた顔が少し似たところがあるので、この人の子なのであろうと源氏は思った。スズメの子を犬鬼が逃がしてしまいましたの。伏せ子の中に置いて逃げないようにしてあったのに。大変残念そうである。そばにいた中年の女が、またいつもの粗相屋さんがそんなことをしてお嬢様に叱られるのですね。困った人ですね。スズメはどちらの方へ参りました。だいぶ慣れてきてかわいゅうございましたのに、外へ出ては山の鳥に見つかってどんな目に遭わされますか、と言いながら立っていった。髪のゆらゆらと動く後ろ姿も感じのよい女である。湘南言の目のとと他の人が言っているから、この美しい子供の世話役なのであろう。あなたはまあいつまでも子供らしくて困った方ね。私の命がもう今日明日かと思われるのに、それは何とも思わないで、スズメの方が惜しいのだね。スズメをカゴに入れておいたりすることは仏様のお喜びにならないことだと私はいつも言っているのに、と天城には言って、またここへと言うと、美しい子は下へ座った。顔つきが非常に可愛くて、眉のほのかに伸びたところ、子供らしく自然に髪が横なでになっている額にも、髪の性質にも優れた美が潜んでいると見えた。大人になった時を想像して、素晴らしい歌人の姿も源氏の君は目に描いてみた。なぜこんなに自分の目がこの子に引き寄せられるのか、それは恋しい藤壺の宮によく似ているからであると気がついた刹那にも、その人への死母の涙が熱く頬を伝う。天君は女の子の髪をなでながら、つかせるのもうるさがるけれどよい髪だね。あなたがこんなふうにあまり子供らしいことで私は心配している。あなたの年になればもうこんなふうでない人もあるのに、 亡くなったお姫さんは12でお父様に別れたのだけれど、もうその時には悲しみも何もよくわかる人になっていましたよ。私が死んでしまった後で、あなたはどうなるのだろう。あまりに泣くので、月見をしている源氏までも悲しくなった。子供心にもさすがにじっとしばらく天君の顔を眺め入って、それからうつむいた。その時に額からこぼれかかった髪が、つやつやと美しく見えた。老いたたんありかも知らぬ若草を、遅らす梅雨ぞ消えん空なき。老いたたんありかも知らぬ若草を、遅らす梅雨ぞ消えん空なき。